せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と3歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は息子さんがついに3歳になったので、誕生日旅行に行ってきたよという話をしていきたいと思います。
はい。
特にね、実りはない話なんで、我々のね、日常を知りたいよっていう人だけが聞いていただければいいかなと思っております。
そうだね。
はい。で、その前に最初に最近の話をしようかなと思うんですけど、最近ね、娘さんが、昨日かな、まさにね、歩きました。
そうね。
一歩。
一歩ね。
二歩。
いや、三歩ぐらい出たよね。
ポッポッポッとね。
そうそうそう。もう娘さんは1歳3ヶ月になるんですが、まあ、立ったのがさ1ヶ月ちょい前ぐらい、で、まあ、出るかな一歩って思ってたんですけど、そっからなかなか出ず、1ヶ月ちょい経った今なんか急にね、立ち上がる頻度が増えて、そしたらなんかあれあれってやってる間に息子さんと夫さんと私が見てる間で散歩出て、でみんなで歩いたとか言ってちょっと感動してた。
盛り上がったね。
うん、
娘さん小柄だからもっと早く立つかなと思ったけど、
そう
なかなかねのんびりさんで、
そう
息子さんの時は確か1歳になる前にすでにもう歩いてて、
そうちょっとヨタヨタは歩いてて、まあ、完全にこうなんだお外でさ靴履いてデビューみたいなのは1歳2ヶ月とかくらいだったかなと思うんですけど、でもねだいぶその成長スピードとかやっぱり息子さんと娘さん違うなと思ってて、娘さんさなんかそのハイハイもちろん得意なんですけど、なんか最近そのこの2、3歩が出る前さ膝歩きめっちゃしてるじゃん、
ほんとね、
そう
膝痛そうだよね。
そう膝痛そうなのよ。なんかうち普通にフローリングなので痛いというか硬いんですけど、なんか膝歩きで割と長い距離をさ歩いてくるじゃん、
絵本両手に持ってる
そうでなんかお風呂入るときにズボン脱がせるとなんか膝意外と赤かったりしてて、私最初なんでか分かんなくて、なんでこんな膝赤いんだろうって思ったんだけど、多分その膝歩きとハイハイをめっちゃ高スピードで、やってるからだなと思って、
でね娘さんと息子さんが違うなと思ったのが、ファーストシューズをね、最近選んだんですけど、サイズが全然違くて、
そうなの。息子さんのファーストシューズも一応取ってて、なんかやっぱりファーストシューズってそんなに汚れないしなんか汚くならないじゃないですか。だから一応撮ってたんですよ。で一回公園行った時に、まあ、なんか芝生に下ろす時にやっぱり靴ないと汚れるからまだ歩かないけど靴履かせようと思って息子さんのファーストシューズ履かせたら超大きくて足ブラブラって娘さんがやったらストーンって飛んでくぐらいね、っていう感じで2センチぐらい違う。
そうね、
ぽい。
娘さんは 11.5?10.5?
あ結局ね12センチ買ったんだけど実寸では 10.8 とかだった、そう息子さんはもう余裕で13センチとか履いてる感じだったから、
そうね、
うん、
やっぱ全然子供によって違うね。
そうそうそう。で我が家今回はアシックスのねファーストシューズにしました。なんかスクスクなんとかみたいな感じのやつで、なんかハイカットになってるからやっぱりファーストシューズは足首が守られる方がいいよみたいなことを、店員さんに言われて、なるほどと思ってちょっと試着して、でもまあサイズがないんでって言ってネットで買いました
息子さんはね、西松屋の800円ぐらいの
なんかそれも息子さんまだそんな本格的に歩いてなかったから保育園でまあ安いのでいいよみたいな、とりあえず履ける足が守られるんだったら何でもいいよって言われて、じゃあ西松屋でいっかって思って買ったんですけど、なんか買ったら買ったでファーストシューズ買うのがちょっとなんかめんどくさくなっちゃってさ、本当はミキハウスとかなんか買ってあげようと思ってたのに、なんかいっかってなってズルズルいっちゃって、でまあ次多分ニューバランスかなになったんですけど、だからなんかそれを学んで娘さんはとりあえずもうファーストシューズ最初から普通にいいの買ってあげるかみたいなっていうマインドになって全然そこも違うね、
という感じでね、最近娘さんもすくすく成長していて、
そうだね、
我が家がねなんか賑やかになってきました。
うん、
はい、という感じで本編も家族の話を引き続きしていきたいと思います、
はい、
ぜひ最後までお聞きください。 はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
本日は息子さんが3歳になったので、
うん、
誕生日旅行ということで、
うん、
日光と鬼怒川に行ってきたので、
うん、
その時の話をしていこうかなと思います。
うんうん、
我々の旅行なんですけど、
うん、
だいたい今神奈川県横浜市に住んでいるので、
うん、
なんか南の方、
うん、南？
南？西？
西ね
なんか千葉とかね、
うんうん、
あと近くだと静岡とか山梨とか、
うん、
そこら辺の下の方っていうの、
ああ、なるほどなるほど、そういうことね、
行くことが多いんですけど、
あ、
なんか東京側、
うん、
その日光とかさ、
うんうんうん、
軽井沢とかさ、
うんうん、
ちょっと車で遠いなと思ってて、
うんうんうん、まあ、埼玉とね東京を越えていかないといけないから、
そうそう、
ちょっとね距離があるんですよね。
だから結構上の方にもさ、いろいろ観光地あるじゃん、
うん、
その軽井沢とか那須高原とか、
うんうんうんうん、
そっち側にそんなに頻繁には行ったことないので、
そうだね、
まあ、そっちも行くかということで、
うん、
日光と鬼怒川に行きました。
うん、うんうん、車でね、まあ直で行ったら3時間ぐらいなのかな、
うん、
日光はっていう感じで、まあでもただやっぱり3時間ずっとさ大変じゃん、
うん、
車で子供たち、まあ、特に朝とか全然昼寝もする時間じゃないから、
うん、
退屈しちゃうからっていうので、だいたいそういう遠出するときはまあ真ん中ぐらいというか、
うん、
途中で遊んでご飯食べて、で昼寝がたらまた目的地まで行くみたいな予定を組むことが多い。
そう、
うん、
その作戦結構良くて、
そうそう、
その最初の1時間半くらいの運転ってあんま疲れないじゃん、
うんうんうんうん、
で遊んでお昼ご飯も食べて、
うんうん、
なんか半分だと親も楽だし、
うん、そうそうそう、
子供たちもねそんなに崩らないから、
うん、
いつもこの作戦です、
うん、まあだから大体目的地決めるじゃん旅行の、
うん、
そうすると中間でどこ行くみたいなのを毎回話してて、
うん、
今回はね大宮公園と鉄道博物館に行ってきました、
うんうん、はい、
うん、まあだから埼玉県だよね。
そうね、
うん、
まあ、鉄道博物館行くかとか言って、うんうんうん、そこが一応メインにしてて、
う
ん
う
ん、
そうそう、
でなんか大宮公園はなんかハンバーガーをテイクアウトして近くになんかいい公園ないかなっていうことで、
うん
うん、ついでにねフラッと行ったんですけど、
う
ん、思ったよりいい公園だったよね。
そうそう、なんか息子さんにさ誕生日だから何食べたいって言ったら本坊を食べたいって言うから、
うん、
じゃあ鉄道博物館のあたりでハンバーガー探すかとか言って探して、
うん、
で大宮公園も探してみたいな。そしたらなんか大宮公園ちっちゃい動物園みたいな無料のさ、
ね、
なんか入れるのがあって、でもなんかちっちゃい割には割と充実してるというか、まあ、人もいないし距離近いし動物と
ね、無料なのにね、
うん、そうそう、
すごい動物いたし、
そう、なんかちゃんとさお猿さんとかいたじゃん、
うん、
なんか普通に動物園にいそうな、
うん、アルパカとかさ、
そうそうそう、アルパカじゃないよ、
なんだ
っけ、カピバラね、
カピバラかアルパカはいないわ
そう、カピバラさんとかいて、
うん、
あとクマいたよね、
クマいた、
そう、なんかなんかすごいびっくりしちゃって、
ね、無料でさ、
無料でね、
飼育員さんも一人も見えなかったけど、
そうそうそう、
どうやってんだろう、
これどう成り立ってんのってお父さんとは心配してたんですけどまあでもそういう感じで結構楽しくて、
うん、
まあ公園自体もすごい広いからさ、
うん、
気持ちいいしっていうのでね、
うん、
まずそこでご飯を食べて、でなんか動物園に行ったら、あれ時間ない、鉄泊どうする、いや行くよねとか言って
やめとくとか言ってる
そうそう
そう、宿のチェックインが4時とかね、
うんうんうん、
にしてたので、
うん、
でその時点でもう1時過ぎとかだったんだよね、
うん、
でまあそこから2時間ぐらいかかるから、
うん、
鉄泊どうするみたいな、
うんうんうん、
まあいっかとか
そうそうそう
ちょっと言ってたけど、まあ埼玉もあんま来ないし行くかって言ってね、
うんうん、
まあ、全部見切れなくても行こうって言って行きました、
うんうんうん、そう、まあ、鉄道博物館さ有名だと思うんですけど、埼玉の、私も聞いたことあったし、割と周りのママ友とかが鉄道博物館行ったみたいなの聞いてたから、そしたらなんかすごい大きかったね、
うん、想像以上になんかすごかった、
そう、そうそう、なんかもう最初から、まあ、あれ実物というかさ、昔走ってた電車とかがいっぱい本当にあって、
うん、
なんか1個とかじゃなくてさ、もう数えきれないぐらいあったじゃん、
うん、
だしなんか本当に広い、
うん、それ、
うん、
しやっぱ最近割とできた施設だったんだよね、
う
ん、確 か,
あそうだったかも、
最近って言ってもこの10年ぐらい、
うんうん、まあでもね、そんな私たちの子供の頃はない感じだよね、
そうそうそうそう、2000年代にできてる気がしていて、
うんうんうんう
ん、でなんかもやっぱ子連れに向けた施設、
うん、そうね、まあ一応そういうのが目的だとは思う、
うん
うん、
にちゃんとなっててね、
うん、
なんか子連れで来ても全然楽しめるような工夫がいっぱいあって、
うんうん、
すげえなと、
そうだね、息子さんがね一番気に入ってたのは切符入れるとこだね、
そうね、なんか改札があって
そう、
その切符売り場もあって、
うん、
ボタンを押すと切符が普通に出てきて、
うん、
で入れるとねガシャンってしまって、
そうでピヨピヨってなるの、あの懐かしいやつ、
うん、
昔私たちもさなってたじゃん、そう、ね、そうあれで、でも息子さんはさ、まあ、そもそも電車あんまり乗らないし、もはや切符なんて買ったことないから、
うん、
なんかすごい楽しかったみたいで、うん、でも切符ってさあれ1回入れたらさ穴が開いちゃってさもう2回目入らないの、うん、でもまあ周りの子もやってたけど息子さんも案の定入れてピンポーンってしまって、うん、でそれは何回5回ぐらいかなやってて、すごい楽しそうだった、
そうね、
うん、でもさ鉄道博物館息子さんに行くどうするみたいな聞いて、息子さんが一応行くって言ったから行ったんですけど、まあ息子さんね鉄道嫌いじゃないんだけどやっぱり車派らしくて、
うん、
その鉄道博物館屋上があってそこからこう新幹線とか近くを通る JR かなの線路がすごい見渡せて、まあいいビューなんだよ、パノラマビューというか、うん、でそれが多分一つ売りなんだけど、息子さんはそこから見える道路を見て、ミキサー車いるよ、救急車だとか言って電車じゃなくて普通にどこでも見れる車を観察してて笑ってしまうっていう、う
ん、やっぱね自動車が好きって言ってた、
そうみたい、
うん
うん、まあ電車も嫌いじゃないけど、うん、どっちかといったらやっぱ車が好きらしくて、
そうね、
そうね、
そんなにヒットしてなかったよね、
うん、そこまでなんか帰りたくないやだとかもないし、
うん、もう行くって言ったら、うん行く
そうそうそうそう、一番そのさパノラマビューで自動車見てる時の時間が一番長かったもん多分、
うん、
っていう感じで、でなんか調べたらさ石川県にさすごい大きいさ自動車博物館があるらしいの、
そうだ小松市だっけ
だったかな、そうそう、なんか金沢ではなくて、
うん、
なんか金沢から車で1時間弱ぐらいだったかな、
うん、
だから今度来年の息子さんの4歳の誕生日は金沢旅行に行って、
そうね、
そこでレンタカーでもして行くかなとか言って、
楽しそうだよね、
そうって言ってた、
博物館とかね、
うん、
楽しいよね、
うん、
大人も、
ね、大人もね割と知らないこといっぱいあるし、まあしかもそういうさ子供向けの博物館だとさうるさくしてもさ全然いいしさ、なんかそういうのがやっぱいいよね、
うん、でお土産は、うん、なんかブリオンにつなげられる、
うん
うん、踏切、
そう踏切だね、
買いました、
そうカンカン、
そう、
うん、
カンカン欲しいっていうので、うん、どこでも買えるんですけど、
そう木トレインとかいいよねブリオンにつなげられるやつで、うん、全然別にねネットでも買えるんですけど、うん、普段あんまり私たちそういうところのさなんかお土産屋って買わないんだけど、うん、今回は誕生日だから特別1個買ってあげようと思ってどれにするみたいな選ばせたんだよね、
うん、
したら、まあ、あの女やっぱ車につながる踏切だった、
うん、まあ喜んでたからね、
うんうん、
宿でやりたいとか言って、
それそうそう
踏切だけでどうやって遊ぶの
これ開けたいんだとか言って、開けてもいいけどみたいな、まあでも大事に持って帰ってきて今ブリオと一緒に毎日のように遊んでます、
はい、
うん、
で鉄道博物館を1時間半ぐらいかな、
うん、
見学して宿に行きました、
うん、
で1泊目の宿は、
うん、
日光のペンション、
う
ん、
そう
行きました、
そう最近我が家結構ペンションにハマってて、ペンションに子連れというかその子供ができてから泊まるのは2回目なんですけど、
うん、
ペンションってなんか有名なんていうの、
ペンションってまあ個人経営のね宿、
うん、
なんか一軒家が多いと思うんですけど、
うん、
そのオーナー夫妻とか、
うん、
オーナーの方が、
うん、
その自分の独自職を出して経営してる、
うんうんうん、
まあ、1日にもう4組とか、
うん、
まあ、少ないと1組とか2組しか泊まれないような宿なんですよね、
そうそうそう、
で大手のホテルとかさ、
うん、
そのじゃらんとかでさがよく出てくるホテルと全然違くて、
うん、そう全然違う、
なんかもう独自職だから、
まあ、なんかどっちかって言ったらホームステイするみたいな感覚じゃない、
ね、
どっちかと言ったら、
う
ん、そう、まあ全然でもプライベートは守られるし、なんか私はすごい好きなんですけど、
うん、
逆にその人の温かみを感じられたりとか、
本当そう、
そう、あとまあ子連れウェルカムなペンションを選ぶと本当に周りに気遣いなく泊まれるっていうのもあるし、
うんうん、
だいたい結構そのプレイルームが完備されてたりとかすごいいいよね、
うん、
うん、
ペンションいいよね、
ペンションすごいいいと思う、なんか
やっぱ子連れに優しいっていう観点で探すと、
うんうん、
オーナーさんも子供が好きだったり、
うん、
子育てしてたりするし、
うんうんうん、
その周りのお客さんもね、
うん、
子連れが多かったりして、
うん、そうそう、
それはそれで会話も増えるし、
うん、
でなんかだいたい夕食とかさ、
うん、
朝ごはんの時とかにここら辺でおすすめないですかみたいな、
うんうんうん、
やっぱホテルだとさ、
うん、
誰にそういうの話せばいいかなみたいな、
ね、うんうん、
ウェイターさんに話すこともできるけど、うんうんうん、よりやりやすいじゃん、
そうだね、まあ、その土地をすごい知ってらっしゃる方だし、
うん、
あとなんか私何よりペンションって結構そういう一軒家をまあ提供してるわけじゃん、うん、だからその方のセンスがすごい光ってて、なんか私おうち訪問好きなんですよ、結構インテリアとかそういうの好きだから、だからなんかペンションってそういうのも見れるじゃん、
うん、
なんかどういうの飾ってんだろうとか、どういう間取りなんだろうとか、中のなんていうの内装とか、なんかそういうの見るのも好きで、今回行ったところは結構ウッドチックというかさ、ね、
個性が出るよね。
そう、
今回の人は結構クロスカントリーとかスキーをされるから、
うんうん、
そういうグッズがあったりとか、うんうん、あとは音楽されてて、
う
ん、その音楽ホールみたいなのがあって、
う
ん、あ、そう
ね、
そこもキッズプレイルームと兼用になってるとか、うん
うんうん、あと今回の方すっごい本があったね、
うん、
絵本というか、まあ、本がすごいあって、なんか壁中に本棚があるみたいな感じで、なんかこういう本に囲まれる生活素敵だなとか、
うん、
ね、思ったね。
前に行ったペンションはね、結構アートとか、
うん、
なんかその人が好きなアートが飾られてたりとか、ね、うん、庭作りが好きで、
うんうんうん、
めちゃめちゃすごい庭がなんか何十年かけてレンガを積み立ててますみたいな、
そうそう、池とかあったもんね、
ブログに書いてあっていやいいなと思って、
そうそうそう、まあ、あと割とリーズナブルっていうところもいいし、あとそのちっちゃいからこそ結構わがままというかさ、うん、なんか本当にこちらの要望にすごい応えてくれるとかもあるし、
うん、
なんかそういう意味で私は結構好きで、ペンションいいよね、
はい、
うん、
でまあ息子さんもね、娘さんもそのプレイリームでたっぷり遊んで、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、で家族風呂入って、
うん
うん、
そう家族風呂とかもあるとこが多いから、
そうそうそう、
4人で入れたりとかするし、
うんうん、
でご飯も結構ね、
うん、
豪華というか、
そうね、
その土地のものを使っていて、うん、なんだろう、旅館とかさ、うん、ホテルで出るようなフルコースとか、
うん、
イメージとはちょっと違うんですけど、
う
んうんうん、家庭のご飯よりはちょっとなんかグレードアップしてるみたいな、
ね、
うんうんうん、
分かる分かる、でも結構家庭の味というかなんかそういうのも素敵だし、
うん、
何より割とお子様ランチというかさ、うん、なんかそういうのも用意してくれたりとか、うん、今回の宿はなんか娘さんのご飯くれたりとか、ね、余った息子さんのスープくれたりとか、すごい優しくて本当に良かったです、
ね、
うん、
たまたま貸し切りだったので、
そうそう、平日に行ったからね、
そうね、うん、めっちゃね
優しかったね、
はい、うん、優しくしていただいて、
うんうん、
でまあ一泊目はね、お風呂入ってご飯食べて、うん、でプレイルームでもう一回遊んで、結局9時過ぎ、
うんうん、
には寝ました、全員で、
そう、もう普通にもう無理だと思って、うん、親も寝ました
もう眠い
そう疲れたとか言って布団敷いてね3枚、
うん、
その人だったから、でみんなで雑魚寝して、
うん、
息子さんはさ、なんか前どっかで話した気もするけどさ、雑魚寝好きなんだよね、
そうね、
なんか普段は別で寝てるから、こういう旅行の時一緒に寝れるのが嬉しくて、今日一緒に寝るのみたいな、
うん、
ワクワクみたい な、 なんかそれがすごい可愛い、
ね、
うん、
すぐ寝ちゃうけど、
そう、すぐ寝ちゃうけどね
めっちゃテンション上がってたよね、
う
ん、なんか枕投げたり、
そうそうそうそう、
布団にダイブしたり、
そうそうそうそう、
かわいい、娘さんと一緒に、
うん、娘さんもなんか最近そういうのやるようになったからさ、うん、なんか本当にやかましいよね
本当やかましいって言葉がふさわしいずっとやかましい、
そうそうそう、まあでもそういう感じで1日が終わり、
うん、
2日目
で2日目ですね、
うん、
今回ちょっとゆったりしようということでね、うん、2泊したんですけど、
そうそうそう、
ちょっと同じとこに2泊するのもなと思って、
うん、
2泊目はちょっと鬼怒川の方で宿を取ってたので、
うん、
どこ行こうっつって、
うん、
全く我々は旅行はノープランなんですよ、
うん、割とね、
宿しか決めないみたいな、
うん、なんか別にランチの予約とかそういうのあんまりしないし、
うん、
絶対ここ行こうみたいなのもまあ本当に行きたいところがあったらやることあるけど、でもそんなきちきちには決めないじゃん、うん、
1日目の鉄道博物館もさ、
うん、
とりあえず宿は決まってたから、
うんうん、
車に乗ってからさ、うん、中間どこら辺だみたいな、
うんうん、
埼玉ら辺が良さそうだみたいな、
うんうんうん、
何があるから、
うん、
鉄泊だみたいな、
そう、なんか鉄泊か佐野子どもの国だっけ、
うんうんうん、
とかで迷ってて、そうなんか天気いいしどうするみたいな、だからギリギリまで息子さんにどっち行くとか、ね、とりあえず同じ方面だからとりあえず出発していいとか言って
高速で決めようとか言って、
そうそうそう、あでもやっぱ鉄泊かなとか言って最終的には決まったんですけど、うん、そういう感じで割とね
行き当たりばったりなんですよ、
そうそうそう、
で、まあ、日光もさ、
うん、
観光地何も知らないし、
うん、
まあ、日光東照宮あるだろうけど、
あ、そうそうそう、
楽しいのかなみたいな、うん、
まあ、どっかでは行ってみたいなみたいな、私も夫さんも行ったことがなくて、だから行きたいけどでもまあいつ行こうみたいな、 どうせそんなまあ息子さんと娘さんは超楽しいわけじゃないから、うん、メインイベントとして行くのでもないよなみたいな。
そうそうそう。でもやっぱ自然が豊かだから、そのいろは坂っていう有名な坂を登って、
中禅寺湖
の方行こうかとか、
うんうん、
ちょっとね朝見た観光ガイドみたいなのが置いてあったから、うんうん、そっちの方かなとか言ってて、で結局宿の人にね、うん、相談して、
うん、
やっぱまだ雪が残ってて、
そうちょっと危ないかなみたいな、我が家スタッドレスでも四駆でもなかったから、まああんまり危ない橋を渡るのもちょっとねっていうことで、大丈夫そうな、なんか滝をね、うん、見に行ったんだよね。
そう、しかも華厳の滝、
うん、あそうそうそう、
が一番有名だと思うんですけど、うん、そっちじゃない方、
名前忘れちゃったね。あ、霧降りの滝だ、
うん、に行けました。
そうそう、
でなんかそこも教えてもらって、うん、近いから行きなよって、
うんうん、
でなんか公園も教えてもらって、
うん、あそうそうそうそう、
ダイヤ川公園だっけ、
うん、そうダイヤ川公園っていうのが、まあ、日光からちょっとあるけど、
うん、
でもそこがすごい綺麗だよみたいな。
でまあそこら辺でっか、
うんうんうん、
適当に出発して、
そうそうそう、でまあ霧降りの滝行って、なんかでも雪残っててさ、なんかすごいそれもスリリングで楽しかったよね。
本当娘さんさ抱っこひもしてたじゃん。
そう私がね、うん、
で息子さんもツルツル滑ってたどり着けるかなって感じ。
そうそう、でもまあ滝見て、息子さんは道中に落ちてる松ぼっくりを抱えてて、でも抱えてたら雪危ないからちょっと置いといてとか言ってなんかそういう感じで自然と戯れで、その後ご飯食べに行ったんだ。
そう、
うん、なんか混みそうだねとか言って、早めにランチするとか言って、で Google マップで調べてランチここにしようみたいな、
うんうん、
選んだんだけど、そしたらなんかそのカフェというかさ、まあお店がさ東照宮の本当に隣でさ、えじゃあもうここに泊めてそのまま東照宮行った方がよくないみたいな、
うん、
なって、食べた後に東照宮に行ったんだよね、
うん
うん、
東照宮もさ、うん、なんかそんなに絶対行くとか思ってなかったから、うんうんうん、全然調べてなくて、
あそうそう別にね、
まあ、でも来たからには入るか、
うん、
世界遺産だしみたいな感じで入って、まああの建物すごいなみたいな、
うんうん、
歴史感じるなみたいな感じで歩いててでなんか眠り猫っていうね、うん、ちょっと有名なスポットがあるらしくて、うんまあ、この上にありますよみたいな感じで、うん思ったから、
うん、
その階段がさ思ったよりすごかったんだよね。
そうなんか眠り猫こっちですって書いてあるからさ、なんかみんな登ってくからさ、うん、あじゃあこの階段登ったらあるのかとか言って登ったんだけど、まあ超階段長いし全然眠り猫ないの、
うん、
で結局一番上まで207段登って家康の墓見て帰ってきてえ眠り猫どこだったんみたいなって言いながら降りてきたら、もう超一番初めの数段登った上にいて
それ入り口の門にいたんだよ
そうでも息子さんはさ207段登って降りてきたんだよね。
すごかったね。
すごいよね。
ヘロヘロだったよね。
いやまあヘロヘロではあったけど、夫さんもさ8キロの娘さんを抱っこもして、
腰がいかれるかと思って
そうっていう感じで、すごい奥の宮みたい な、
うん、
なんか奥の方まで行っちゃって、そうそう結局
結構大変なスポットまで行っちゃってね。
そうそう、
まあ楽しかったですけど、
うん、楽しかった。
疲れたよね。
うん、息子さんもなんか、まあ、すごい興味があるかって言われるとそうでもないかもしれないけど、
うん、
でも別に超嫌だとかにはならなくて、まあ、雪が残ってたから結構息子さんそれ遊んだりとかね、
うん、
しててたっぷり1時間半ぐらいいたよね。
いたいた、
うんうん、
でなんかその後釣りするかとかさ、
うんうんうん、
言ってたけど、もうなんか疲れすぎて、
う
ん、
そうそう
釣りって気分じゃなくなって、
そうそうそう
で日光駅の周辺のなんか食べ歩きとか、
うんうん、
お土産見たりしよっかって言ってね、うん
う
ん、で
そう
カフェに行ったんだよね。
そうそうそう、息子さんベビーカーに乗せて寝ないかなとか言いながらカフェ探して、息子さんあんこ好きだから、まあじゃあワカフェ行こうとか言ってカフェ入ってパフェ頼んで食べた。
大きいパフェ食べたね。
そう、息子さんは美味しそうに食べてたね。
うん、
うん、でもブラブラしたよね、うん、結構。
そうね、
うん、なんかあのあれ美味しかったね、湯葉握り買ったんだよね。
湯葉結びね。
湯葉結びか、そうそう、なんか有名らしいんですけど、それ買ったりとか、
うん、
揚げまんじゅう食べたりとか、そういう感じでちょっと食べ歩きしつつ、息子さんは寝ずあもう宿行くかみたいな。鬼怒川もね30分ぐらい日光からかかるみたいな感じだったから、
ね、
まあ、割といい時間になったしみたいな感じで夕方、
うん、
車で向かったら、まあ案の定爆睡してた息子さんは車の中でで
まあ鬼怒川もね、うん、そんなに調べてなくて、
うん、全く調べてなかった
てかゼロ、
うん、
ホテルはそんなにね、
うん、
あの早めに決めてたんで、
うんうん、
まあ、まず行って、
うん、
まあ、こんな感じかみたいな、
うんうんうん、
まあ、そんな高級なとこじゃないですけど、うん、まあ、子連れだから行くかなみたいな感じで泊まって、
うんうん、
もうその日はついて ね、
そうね、
ホテルのご飯食べて、
うん、お風呂入って
お風呂入ってまたヘロヘロになって8時50分に寝た。
そうそうそう。でもさ、なんかその2つ目のホテルはさ、ベッド2つと布団1個だったのよ、
うん、
なんか和室が確かもう取れなくて、まあ、だから最初ベッド2つに4人で寝てたんだけど、まあ、なんか壁についてなかったんだよね。なんか壁につけれないタイプだったの、
うん、
だからなんかさ、親はさ端っこでさ、もうなんかこう気をつけの状態で寝ててさ、
子供ね間に入れて、
そうそうそうそう、でなんかでも子供はさすごい寝相悪いからさ、なんか頭蹴られたりとかさ、なんか私も腕が痛くなったりとかしててさ、でなんか途中で起きちゃって親が寝れなくなって、急遽布団出して娘さんを避難させそこで寝てもらって、でなんかね8時半に寝て、8時半ってか8時50分ぐらいか寝ちゃったからさ、なんか12時ぐらいに目覚めちゃってさ、2人とも3時間ぐらいすごい多分ブッドの中でゴロゴロゴロゴロしてたよね。
あの日最悪で、ね、花粉がすごくて、
ああそうだそうだ、
とさもう鼻が両鼻詰まって、
うん、
鼻詰まると口呼吸になっちゃうじゃん、
うんうん、
でさ宿ってさ、うん、なんだろうな、湿度そんな高くないじゃん、
うん、
か家みたいに快適に頼めよってないからさ、
うんね、うんうん
うん、でなんかもうカサカサの口でどうしようみたいな、でなんかもう鼻呼吸やだな、できないの嫌だなって思いながら 2,3、うん、時間考えてたらどんどん眠れなくなって、でも夜中の3時とかに鼻の通し方ってググって
ツボ、うん、をしたでしょ、
ツボをして、うん、なんか脇の下にペットボトル挟むといいって言ってたから、
うんうんうん、
ペットボトル挟んだら本当に鼻が通って、
うん、すごいよね、
で寝れた、
うん、すごいっていう感じで、ちょっとお互い寝れなかったんだけど、
はい、
ね、まあ、そう、日光はさ杉 の、 その木がさ、
うん、
めっちゃ凍傷群にあってさ、だから花粉症の人は気をつけた方がいいよね。夫さんはさ、なんかなんでさアレグラ持ってかなかったんだっけ。
なんかこっちだとそんな発症してなかったの、
うん、ああなるほどね、
だから強そうな日に飲んでたの、うん、
ああなるほど、だからいっかと思ってアレグラ持ってこなかったら杉が大量に生えてて死亡っていう
死亡
そうそうそうっていう感じで、まあ寝て次の日朝起きて、うん、
で鬼怒川ね、
うん、
鬼怒川廃墟すぎ問題
そうそうそうそうそうそう、鬼怒川のその、まあ、私たちが泊まったあたりが、まあ、旧多分鬼怒川というかさ、
うん、
そのやっぱ鬼怒川も
栄えてたってことね、
そうそうそうそう、
栄えてないところ
、そう昔栄えてたんだろうなみたいな、でも廃墟とかがすごいあるなっていうところがあってさ、割とその廃墟の近くだったのよ、
うん、
だから橋渡ったらさ、うん、まあ、なんかその吊り橋ももうなんか壊れそうな感じの、なんかもう大丈夫この綱みたいな
死ぬと思った
そうそう、それをこう渡ったらさ、もう廃墟群がすごいみたいな感じのとこで、
うん、
なんか衝撃を受け、
結構有名なスポットらしい
ね、なんか廃墟マニアの人に待って書いてあったけど、そうそうそう、廃墟マニアの人っているんかなと、
いるんじゃないやっぱりね、
そか
歴史を感じる、やっぱバブルの頃に鬼怒川って結構、
うん、
その大人数向けの旅館とかホテルが栄えたんだって、
うんうん、だからあれだよね、会社で行く旅行先
みたいな、会社で団体でパーティーみたいな、
うん、
だから今の個人向けの旅行に全然フィットしなくなって、
うん、
どんどん倒産して、
うん、
でその人たちもなんか持ち主が分かんないんだって、
ね、
廃墟のホテルの、
そういうことあんだねと思った、
ね、
うん、
だから壊せないし、やっぱ川沿いだから壊すのも結構大変らしくて、
うん、
でそのままなんかずっと残ってて、うん、なんか有名な観光スポットに逆になってるみたいな、
うん、なんか本当にその鬼怒川って結構綺麗な川だと思うんですけど、なんかその綺麗な自然とその廃墟のミスマッチがやばすぎて、なんかおよよっていう感じ
まあ風情があってね
風情っていうのかな、
よかったけど、
うん、まあ、あんまり見ないというか、うん、っていう感じで、まあ、ちょっとそういう町並みをね
楽しみ、
そう楽しみ、まあ日光ほどさそんなすごい、なんだろう、お土産屋さんがいっぱいあるとかさ、そういう感じじゃないから、あんまり食べ歩きとかそういうのはしなかったけど、
うん、
ね、
まあ、でも、まあ、温泉のイメージだよね、
ああそうね、温泉が有名だよねやっぱり、確かに、そうだから、まあ、ちょっと歩いて、あでさあれ買ったよね、なんかレモン牛乳みたいな、
うん、栃木のね、
そうそうそう、
有名なやつ、
うん、で息子さん飲むかなと思ってあげたら、いんない
そう、お父さんもそんな飲みたいわけじゃなかったんだけど、
まあなんかちょっとね、
有名だしちょっとちっちゃいのがあったから、
うんうん、
飲むか、
うんうんうん、そうそうそう、
息子さん一口物まず
いらないとか言ってって言って、その後、あそうそう、その後それでいちご狩りだけ予約してたの、
そうだ、
今回の旅で決まってたこといちご狩りしかなかったんだけど、
いやそれも途中で予約したよね
私がね行きの車の中で予約した そうそう、なんか土曜日だったんですよ帰る日が、うん、だから土曜日はちょっと混むかもと思っていちご狩り予約しとこうがいいかなとか言って予約したんだよね。でなんか割と有名な、なんだっけ、
日光ストロベリー
パークだ、
パーク、
そうそう、日光ストロベリーパークっていうところを予約してて、でね、これ話したか覚えてないけどさ、去年旅行行った時に千葉でいちご狩りしたんですよ初めて、
うん、
で、まあ、初めて私いちご狩りして、お父さん初めてだった、
うん、多分
なんかそのなんだろうな、いちご狩り初心者すぎて、なんかどれぐらいいちごを食べたらやばいとかそういうのが分かんなくて
テンション上がっちゃって、
そうテンション上がっちゃったのよ、なんか美味しくて、
そう
なんかいろんな種類があってさ、そう楽しくて、でなんか息子さんにも別に制限をかけないというか、まあ、好きなだけお食べみたいな感じでやったら、その日の夜ぐらいからマジいちごジャムみたいなうんちしか出なくなって
肛門真っ赤になってね、かわいそうだった。
そうなんかだから下痢だよね、
うん、
ビタミン C を取りすぎたというか、まあだからやっぱ果物って、ね、そうそうそう食べすぎると良くないんだなっていうのを本当に学んだんですけど、まあ特に小さい子だからさ、
うん、
加減も分かんないし、やっぱ大人とは違うじゃん、だから今回はそれだけは気をつけようと思って
食べ放題だけどちょっとずつにしよう、
そうそうそうそう、だから息子さんにどれ取るとか言って、まあ、息子さんがさ自分で取って食べるとかだと結構速度が遅いからさ、うん、なんかそのお腹いっぱいになったりするじゃんっていうので、まあ、ほどほどにね楽しんででもすごい大きいイチゴで美味しかったな、
うん、
私はとちあいかの方が好みだった、
そうね、
そうなんかとちおとめととちあいかがあったんですけど、まあ、それでいっぱい食べて、
うん、
まあでもお腹壊さずに食べられてよかったね、
はい、でこの後はね、あの日光の駅の近くで、
うん、
美味しい餃子屋さんで餃子を食べて、
うん、息子さん餃子デビューして、
うん
うん、
で最後にいちごのジェラートでも食べて帰ろうかって
言
って、
ね、あそうそうそう、
で車で移動してたら息子さんも娘ちゃんも爆睡しちゃって、
う
ん、結局親二人でいちごジェラート食べて帰りました
そう、あでもさ最後あれだよね、めっちゃ渋滞にはまったんだよね、
そうだ事故ってね、
そうなんかちょうど多分本当乗ったぐらいに事故られてて、なんかどんどん渋滞伸びてて、
うん、
久しぶりにあの動かない渋滞あるじゃないですか、うん、本当に車がストップするみたいな、あの最悪な渋滞にはまって、なんかやばいねとか言いながら帰ってたね、
うん、そうね、
うん、なんか帰りは結構時間かかったよね、
そうね 4,5 時間かかった、
ね、うん、5時間かかってないかもだけど4時間はかかったと思う、うん、そうっていう感じで、うん、まあのんびり、でもほぼほぼ子供たちは寝てて
爆睡、
爆睡だったね、
よかった、
うん、よかったよかったっていう感じで本当に楽しかったね、
うん
うん、
全くね子供に寄せることない我々の旅行
そうね、いちご狩りと鉄泊、
うん、それはね確かに子供を考慮したけど、
うん、そうちょっと考慮したけど、ご飯屋さんとかもそんな食べたいところ親が
行く、うん、餃子焼いてね、
うん、
息子さん餃子食べたことなくて、
そうい
らないとか言ってたけど、
えでもこれ絶対美味しいからとか言って、うん、これ食べたら
肉とキャベツとしか入ってないよ、
そうそうそう、でこれ食べたらジェラートあるよとか言ってつったら美味しかったらしくて、その後なんか4個ぐらい食べてたそうっていう感じでね、まあいろいろ初めて回ってトータル本当に楽しい旅行でした
ね、
うん、
やっぱこういうノープラン旅も結構好きでね、
うん、そうだね、
いつもやってるんですけど、うん、おすすめです、
うん、
楽しかった
ね、うん、ペンションもおすすめですし、
うん、
なんかやっぱり自然と戯れるのも楽しいし、やっぱ何回か年に旅行行きたいなと思って
ね、
うん、次は夏かな、行けんの、
そうね、
うん、
まあ、またちょっとペンションとか探しつつ、
うんうんうん、
旅行を計画しましょうか、
うん、
はい、まあ、今回我々のね、うん、あの旅行の話をしたんですけど、
うん、
なんか旅行行きたいなとかね、
うん、
こういう場所おすすめですよとかね、
うん、確かに
あればぜひぜひ教えてください、
はい、
子連れで旅行できるのもね、
うん、
今だけかもっていうのもあるので、
そうだね、
そんなに長くはね、
うん、
実はないっていうのも
そう、ね、
あるので
行ってくれなくなっちゃうね、
楽しんでいきましょう、
うん、
はい、ではね、お便りとかぜひぜひお待ちしております、
はい、
また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。